聞きいただきありがとうございます。プレプリどんどん、マス、CA です。2026年6月9日のマス CA カテゴリから、厳選した16本の論文をお届けします。1本目は、J アンテザナさん、M レビさん、J マルゾさん、J オルテガセルダさんによる Functions of Wounded Variation and Point Process、誘拐変動関数と点過程です。この論文では、誘拐変動関数の解析的な性質と、ハイパーユニフォームな点過程という統計的な振る舞いの関係を深く掘り下げています。特に、関数の勾配に含まれるジャンプ成分をどうやって正確に取り出すかという点に注目しています。フーリエ変換や非局所的な差分症の公式を駆使して、ジャンプ部分の大きさを復元する新しい手法を確立しました。面白いのは、この解析的な結果を大規模な密度変動が抑制されたハイパーユニフォームな点過程に適用している点です。点過程を3つのタイプに分類し、線形統計量の分散がそのプロセスのタイプと誘拐変動関数のジャンプ成分にどう依存するかを証明しました。さらに立方体の分割を用いて平均化した BMO 型の振動反関数を導入し、それがジャンプの定数倍に収束することを示して、集合の周長を特徴づける新しい道を切り開いています。ガウス型性関数やココ切片のような具体例を用いて、境界のミンコフスキー次元がソボレフ反ノルムにどう影響するかまで議論しており、非常に緻密な構成になっています。2本目はアレハンドロ・クラロスさん、カルロス・ペレスさん、リン・フェイ・ジョンさんによる From Generalized Poincare to Poincare Sobolev Inequalities via Self-Improving Methods です。この論文では、ポアンカレ不等式が持つ自己改善という面白い性質を深く掘り下げています。これは、局所的な不等式が成り立つと、より強力な帯域的な不等式や重み付きのバージョンが導かれるという現象のことです。著者たちは、ユークリッド空間内の軸に平行な立方体に注目し、関数的な離散幾何学的可包性の条件を用いることで、一般的な距離速度空間よりも鋭い評価を導き出しました。特に、S スター条件という強化された条件を導入した点が巧妙です。これにより、もともとのポアンカレ不等式が、重み付きの弱いポアンカレソボレフ不等式へと格上げされます。さらに臨界的な状況では指数関数的な化石分性が得られるという非常にダイナミックな結果になっています。また多項式遮影を用いた工事の振動やベクトル値関数、さらには分数解のバージョンまで拡張しており、その徹底したアプローチには驚かされます。最後には得られた指数が最適であることを判例で証明しており、理論的な隙のない構成になっています。3本目はイバンガ・ジェフさんによるウェイティド・ハーディ・イネクオリティ・イン L2 に L2 における重み付きハーディ不等式です。この論文では離散的なハーディ不等式における重み付きバージョンの最小定数の振る舞いについて研究しています。もともとのハーディ不等式では統合が成立するのは全ての項が0という平凡なケースだけなんです。これでは面白くないので、著者はあえて有限の長さの数列に注目し、最適な定数とそれに伴う極地数列を突き止めようと試みました。コーシーの不等式を用いたアプローチや、ある関数の最小化、そして超越方程式を解くことで定数の境界を導き出しています。特に数列の長さが大きくなるにつれて定数がどのように収束するかという正確な速度を証明した点がこの論文の大きな成果です。理論上の限界値と実際の定数の差が数列の長さの逆数に比例するという鋭い評価を得ているところには、非常に緻密な計算へのこだわりが感じられます。また統合に限りなく近いほぼ極地となる数列を具体的に特定した点も実用的で非常に興味深い結果だと思います。4本目は イバンガジェフさんによるオンザコンスタント&エクストレマルファンクションフォーウェイティドハーディーイネクオリティインエルの P、LP 空間における重み付きハーディの不等式の定数と極値関数についてです。この論文では、特定の重み付きハーディの不等式において、最小となる定数がどのような挙動を示すのかを詳しく研究しています。特に、積分範囲が有解な区間である有限バージョンに注目しているのがポイントです。これまでの研究でも一般的な見積もりはありましたが、パラメータの範囲によっては収束速度が正確に分かっていませんでした。そこで著者は、ヘルダーの不等式や変数の変換といった手法を駆使して、この定数の正確な収束速度を導き出しています。個人的に面白いと感じたのは、ほぼ極値となる関数を具体的に構成している点です。この関数を導入することで、導き出した定数の上限が極めてタイトであることを証明しており、理論的な詰めが非常に丁寧だと思いました。最終的に、区間の長さが無限大に向かう際の収束速度を明確にし、検証可能な具体的な定数を提示しています。単なる概算に止まらず、極致的な振る舞いを決定づける関数まで特定したことで、この不等式の理解が一段と深まりましたね。5本目は、フアファンさん、ロンファンさん、ツーチャンズオさんによる The Distance for Functions in BMO to BLO、BMO 関数から BLO 空間への距離です。この論文では、有解平均変動を持つ BMO 関数が、有解下変動を持つ BLO 空間からどれくらい離れているかという距離の問題を深く掘り下げています。もともとは、BMO 関数から有解関数への距離を調べた先行研究をさらに発展させたいという動機から書かれたようです。ここで使われているのが、ムッケンホフトのウェイトという考え方です。具体的には、BMO 関数の指数関数を取ってウェイトを作り、それが A1 クラスという特別なグループにどれだけ近いかを測ることで、BMO から BLO への距離を導き出しています。一番の成果は、この2つの距離が互いに比較可能であるという定理を証明したことです。つまり、ある性の定数を使って、この距離の比が常に一定の範囲に収まることが分かりました。さらに、この距離を指数形式と分布形式という2つの異なる方法で表現できることも示しています。特にジョン・ニレンバーグの不等式を用いて、関数が平均からどれだけ外れるかという視点から距離を捉えている点に、解析学的な鋭いアプローチを感じます。理論的な境界を明確にしつつ、具体的な表現まで導き出した非常に精緻な研究ですね。6本目は、mass.ap からのクロス投稿で、ニコラス・ギスモンディさん、クニマさん、マンドン・パタックさん、アレクサンドル・ラドさんによるノンユニーク・ソリューションズ・トゥ・ザ・ペリオディック・ GKDV ・エクアチオン、周期的な一般化コルテ・ベーグド・フリース方程式における非一時的な解です。この論文では、初期値が0であるにもかかわらず、時間が経つと0ではない解が現れてしまうという、かなり不思議な現象を証明しています。通常、物理現象を記述する方程式では初期状態が決まれば未来は一つに定まるはずですが、ある種の粗い空間ではその一時性が崩れてしまうことを突き止めました。特筆すべきは、非線傾向が古典的な意味で積分できないほど激しく変動する場合への対処法です。著者たちは、重み付きウィーナー空間という新しい概念を導入して、分布の意味で非線傾向を定義し直すという非常に巧妙なアプローチを取りました。さらに、凸積分という手法を用いて、高周波の接動を積み重ねることで、あえて一時性を壊す解を構築しています。標準的なコルテベーグド・フリース方程式において、一時性が持たれる境界線をきっちりと特定した点には、研究者の執念のようなものを感じますね。この手法は他の分散方程式にも応用可能だそうで、数学的な汎用性の高さも魅力的な論文でした。7本目は、 マス NT からのクロス投稿でアンドレアス・ワインガートナーさんによるエクスプリシットバウンズ・フォー・ディックマンズ・ファンクション、ディックマン関数の明示的な境界です。この論文ではある数までの正の整数の中で最大の素因数が特定の範囲に収まる数の密度を表すディックマン関数について具体的な上下限の境界を導き出しています。この関数は遅延微分方程式の解として定義されていますが、実際に数値を求めるには方程式を解く必要があり、とても手間がかかります。そこで著者はラプラス逆変換の積分を暗転法で評価するという手法を取りました。特に暗転付近で7次のテーラー多項式を使うなど、精度を高めるためのこだわりが凄まじいですね。その結果、変数がおよそ0以上のすべての値において相対誤差を 1% 未満に抑えるという非常に精度の高い近似式を提示しました。ランベルトの W 関数や指数積分を用いた便利な表現が導入されており、実用的にも使い勝手が良さそうです。最終的にポメランスさんが提示した問いに対しても条件付きの加減を示すことで答えを出しています。理論的な解析だけでなく、数値データやグラフを用いて正確性を検証している点に実務的な誠実さを感じました。8本目はマス FA からのクロス投稿でアルミンライナーさんによるエフェクティブクワジアナリティックリメスイネクオリティーズオンタメ SETS 順化集合上での実効的な順解析的レメズ不等式です。この論文は多項式などの限られた関数にしか適用できなかったレメズ不等式をもっと広い範囲の滑らかな関数や複雑な形状の集合まで拡張しようという挑戦的な試みです。具体的には準解析的なドゥノイ・カルマン類という微分の大きさが特定の重みで制御された関数を扱っています。面白いのは多項式の次数という概念の代わりにバング次数という新しい複雑さの指標を導入した点です。これにより凸体だけでなくオミナルの構造を持つ準化集合というかなり自由な形の集合の上でも関数の最大値をうまく制御できることを証明しました。この結果からサブレベル集合の帯積み評価やロヤシェビッチ型の不等式における具体的な定数の導出など多くの実用的な結論が導かれています。単に理論的な可能性を示すだけでなく計算可能な具体的な定数を導き出したところに解析学としての実用性を追求する執念のようなものを感じます。9本目はマス .ap からのクロス投稿でロマン・ブリーバスさんとニコライ・グセフさんによるオンチェーンルール&レナーマリゼーション連鎖率と繰り込みについてです。この論文では連続方程式の弱解における繰り込み特性とダイバージェンス演算子の連鎖率という2つの性質の関係を深く掘り下げています。普通滑らかな設定であればこの2つは密接に結びついていますが、滑らかでない世界ではどうなるのかという疑問が研究の出発点となっています。著者たちは平面上の融解で加速なダイバージェンスがゼロのベクトル場に注目し、それをストリーム関数の直交勾配として定義する手法を取りました。ここで鍵となるのがジャクサード特性という概念です。これが繰り込み特性や弱解の一位性を決める必要十分条件になります。驚くべきは縮小する長方形の列を用いて関数を反復的に定義することで弱サード特性を持たない特別なストリーム関数を構築した点です。これにより非同時連鎖率を満たしていても同時繰り込み特性は保証されないという新しい定理を証明しました。連鎖率という強力そうな道具を持っていても実は繰り込み特性よりも弱い条件に過ぎなかったという結論は解析学的な厳密さと巧妙な構成が見事に組み合わさっていて非常に刺激的な結果だと思います。 10本目はマス .ap からのクロス投稿で、チェンジャンさんとジフェーズさんによるレストリクションエスティメイツフォートーラルアイゲンフンクションズアンドラティスポインツインスフェリカルリージョンズ、トーラス上の固有関数に対する制限評価と球面領域における公式点です。この論文では平坦なトーラスにおける固有関数を特定の部分多様体に制限したとき、その値が最大でどの程度の大きさになるかという問題に取り組んでいます。これは球面領域にどれだけの公式点が存在するかという数論的な問題と深く結びついています。研究の目的はブルゲン・ラドニックさんやファンジャンさんによる予想を前進させることです。一般的なリーマン多様体よりもトーラスという算術的な構造を持つ空間の方がより鋭い評価が得られると考えられています。手法がとても巧妙で、球面領域を標準的なブロックに分解して公式点数を数えるスライシングパッキング法や解析的数論のクロストマン和を用いた近似手法を組み合わせています。結果として強次元が十分に大きい滑らかな部分多様体においてファンジャンさんの予想を証明しました。特に3次元トーラス内の曲線について、測地線分やねじれが消えない曲線などで離散制限予想の予測と一致する新しい境界を導き出しています。トーラスの算術的な性質を最大限に活用して、一般的な多様体の設定を大きく上回る精度で評価を改善した点に強いこだわりを感じます。11本目はマス .ag からのクロス投稿で、グレゴリオ・バルディさん、ガルビニア・ミニさん、デビッド・ウルバニックさんによるアルゲブレイック・ホッジ・ジェネリック・ポインツ・アーデンス、代数的ホッジ汎用点は中密である、です。この論文では数体上で定義された多様体の属においてホッジ汎用点と呼ばれる点が解析的に中密であることを証明しています。ホッジ汎用点とは、簡単に言うとマンフォード定図群が最大限に大きくなる点のことです。ホッジ理論は超越的な性質を持つため、数体上の特定の点において余分なホッジサイクルを持たないことを示すのは非常に難しい課題でした。そこで著者たちは G 関数や G 演算子の理論を駆使して周期の間に成り立つ代数的な関係を制御するという戦略を取りました。特にボンビエリさんやアンドレさんの高さ評価を応用して、特定の次数までの代数的な関係を満たす点の高さが有解であることを示しています。このアプローチによってグロホンドレックの周期予想やマンフォードテート予想の新しい事例が導き出されました。特に複素多様体で実現可能なあらゆる規約原子ホッジダイヤモンドが数体上の多様体でも実現できることを証明した点には理論的な執念を感じます。さらに高い確率でホッジ汎用点であると証明できる点を具体的に生成する有効的な手法まで提示しており、非常に実用的で強力な結果になっています。12本目はマス .cv からのクロス投稿で、リン・ヤン・フーさんとシャオ・ジン・ジョウさんによるエーノン・テスティング・チャラクタリゼーション・オブ・ブーンデッド&コンパクト・コンポジション・オペレーターズ・オン・ QP スペース QP 空間上の融解およびコンパクトな合成作用素の非テスト的特性付けです。この論文では QP 空間という関数空間における合成作用素が融解かあるいはコンパクトかという問題を作用素のシンボルの性質だけで判定する方法を提案しています。これまでこの判定には空間内のすべての関数を使ってテストするという非常に手間のかけて厳しい条件が必要で、多くの研究者が不満を感じていたところでした。特にある種の数え上げ関数が列調和性を持たないことが大きな壁となっていて、従来のやり方では太刀打ちできなかったそうです。そこで著者たちは視点を変えてダイアディック調和解析という手法を導入しました。具体的にはカルレソンのテントという概念を用いて解析的な埋め込み問題をツリー上の離散的な極地問題に変換しています。ここで使われているランダムなベルグマン斜映の構成などは 計算上のノイズをうまく消し去るための工夫が凝らされていて、非常に巧妙なアプローチだと思いました。結果としてダイアディック P 容量ゲージという指標を用いることで、テストなしで融解性とコンパクト性を判定する基準を確立しました。これにより、長年の未解決問題が見事に解決されただけでなく、今後のカルレソン速度問題への新しい道筋が示された画期的な研究となりました。13本目は、MASMG からのクロス投稿で、マルコ・ディマルコさんとミカエライ・アコベリさんによるクアンチザチオン・オブ・メジャーズ・イン・カルノー・グラップス、カルノー群における速度の量子化です。この論文では、左不変な同時距離を持つカルノー群という特殊な空間で、確率速度を有限個の点からなる離散的な速度で近似する量子化という問題に取り組んでいます。もともとユークリッド空間やリーマン多様体では、近似誤差がどのように変化するかを示すザドールの定理という有名な結果がありました。しかし、カルノー群は局所的にリーマン構造を持っていないため、単純に適用することができません。そこで著者たちは、トポロジー的な次元ではなく、同時次元という概念が重要になることに注目しました。特に面白いのが、標準的な立方体が使えないため、指数関数的な立方体を用いて空間を敷き詰めるというアプローチです。この工夫によって、多スケールでの局所化を実現しています。結果として、近似する点の数を増やした時の誤差の収束速度が、まさに同時次元によって決まるというザドール型の全近公式を導き出しました。さらに、最適な点の分布が速度の密度の特定の類乗に比例することも証明しています。サブリーマン幾何学という複雑な世界においても、同時次元こそがスケーリングの生態であると突き止めた点に、非常に強い説得力を感じます。14本目は、mas.ap からのクロス投稿で、マーティン・リンドシュさん、リン・ハンリー・サン・ジル・パイファーさんによるザ・L の P 乗ノイマン・プログレム・フォー・パラボリック・オペレーターズ・ウィズ・コエフィシエンツ・サティスファイング・スモール・カールソン・コンディション、小さなカルレソン条件を満たす係数を持つ放物型作用素に対する LP ノイマン問題です。この論文では、リプシッツ円柱という領域における放物型偏微分方程式のノイマン問題が、特定の条件下で解けるかどうかという難しい問いに挑んでいます。具体的には、係数行列が楕円性と、ある種のカルレソン条件と呼ばれる性質を持っている場合に、どのような範囲の P で解が存在するのかを調べています。結果として、係数のカルレソンノルムと領域のリプシッツ定数の両方が十分に小さいとき、あらゆる一点より大きく無限大より小さい P において、この問題が解決できることを証明しました。驚いたのは、この条件が P の値に依存している点です。また、係数や定数が大きい場合に何が起こるのかという問題は、ダカベ型偏微分方程式においてさえ二次元でしか解決されていないという現状があり、この分野の道のりの険しさを感じます。非常に緻密な解析によって、未解決だったピースを一つ埋めた素晴らしい研究だと思います。15本目は、mas.ds からのクロス投稿で、アムラン・バナジさんとハンユさんによるフーリエ・トランスフォーム・オブ・ノンライン・ア・イメージズ・オブ・セルフ・シミラー・メジャーズ・クアリタチベ・アスペクツ・自己相似速度の非線形像のフーリエ変換定性的な側面です。この論文では、自己相似速度を実解析的な写像で写したときに、そのフーリエ変換が多項式的に減衰するかどうかという問題に取り組んでいます。もともとのフラクタル速度が無限遠でフーリエ変換が消えない性質を持っていても、非線形な写像を通すことで減衰が生まれるという現象に注目した研究です。解析的な写像のグラフがアフィン長平面に含まれず、かつ写像が部分的に線形でないなどの条件を満たせば、像となる速度は一般に多項式的なフーリエ減衰を持つことが証明されました。特に平面上の自己共形速度や3次元以上の空間における非アフィンドモ傾斜像についての具体的な結果が示されています。 単に計算を繰り返すのではなく、ロヤシェビッチ型の不等式を用いて解析多様体付近での集中を制御するというアプローチが非常に巧みです。フラクタル幾何学と調和解析という異なる分野を解析的な写像という架け橋で鮮やかに結びつけた素晴らしい成果だと思います。最後はmas.cv からのクロス投稿で、トーマス・ランズフォードさんによるパソロジカルファンクションスペース&アンアンソルブドアナリシスアイプロブレム、量的な関数空間と未解決の解析学1の問題です。この論文では単位円盤上の生息関数空間におけるある種のおかしな性質を持つ空間について探求しています。具体的には多項式による近似はできるのに、自分自身のテーラー展開の部分和では近似できないという非常に奇妙な関数が存在する空間の話です。これまでもこうした病的な空間の存在は知られていましたが、かなり人工的な作り方でした。そこで著者はより自然な例としてドブランジュロブニャク空間が使えるのではないかと考えました。驚くべきはここからのアプローチです。関数解析という難しい問題を、なんと級数の収束という著者が解析学1のレベルと呼ぶ非常に基礎的な問題にまで落とし込んだのです。具体的にはある3つの複素数列が特定の条件を満たすかどうかという問題に変換しました。最終的に行列の列や内積空間におけるベクトルの角度といった視点から、この問題が解けるための必要十分条件を導き出しています。この基礎的な問題自体はまだ未解決のままですが、複雑な関数空間の謎をシンプルな数列の条件にまでそぎ落とした構成力には脱帽してしまいますね。さてさて、今日は融解変動関数からポアンカレ不等式、ハーディ不等式、そしてビーモ関数やカルレソン条件、ホッジ理論まで非常に深みのあるエキサイティングなトピックを駆け抜けました。数学の美しさが詰まった素晴らしい時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。